帝国前ではございますけれども、皆さんお揃いでございますので、ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。高橋美直委員から都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。なお、傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はもうお配りいたしました次第に従い進行いたします。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき、17ページをお開きください。議案第109号、公の施設、高崎市斎場の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第109号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第109号は原案のとおり可決すべきものと決しました。49ページをお開きください。議案第124号、公の施設サンライフ高崎の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第124号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第124号は原案のとおり可決すべきものと決しました。51ページをお開きください。議案第125号、公の施設クライガルテンの指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第125号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第125号は原案のとおり可決すべきものと決しました。53ページをお開きください。議案第126号、公の施設榛名湖温泉夕菅元等の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第126号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第126号は原案のとおり可決すべきものと決しました。55ページをお開きください。議案第127号、公の施設吉井物産センターふれあいの里の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第127号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第127号は原案のとおり可決すべきものと決しました。議案第141号、令和7年度高崎市一般会計補正予算第5号の所管部分を議題といたします。114ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。17巻県支出金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。116ページをお開きください。 23巻司祭について質疑ございませんか。質疑を終結いたします。120ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。120ページから129ページの2巻総務費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。130ページをお開きください。130ページから135ページの3巻民生費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。136ページをお開きください。136ページから139ページの4巻衛生費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。140ページをお開きください。5巻労働費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。140ページから143ページの6巻農林水産業費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。142ページをお開きください。7巻商工費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。前に戻っていただき104ページをお開きください。続いて債務負担行為の審査を行います。債務負担行為の補正についてご質疑ございませんか。小坂部委員。
はい、一点ですね、括弧110のところに小栗記念館仮称建設補助金というのが、出てるんですけれども、この内容について教えてください。
観光課長。
はい、お答えいたします。小栗光介の助のお墓があります東禅寺におきまして、これまで独自に記念館建設が検討されておりましたが、2027年の NHK 大河ドラマの放映が決まり、これを契機に東禅寺をはじめクラブ地域には多くの観光客が訪れることが見込まれることから、地元の有志で組織する小栗顕彰会が一般社団法人となって、その建設工事と管理運営を担うことになりました。そこで本市といたしましても、この機会に小栗港の功績をもっと多くの市民に知っていただきたい考えがあることから、小栗顕彰会に対して建設費用の一部を支援するものでございます。なお、記念館の建設の早期着工につながるよう、今年度中に債務負担行為を設定させていただき対応するものでございます。以上でございます。
小坂部委員。
はい、幕末の偉人でクラブ地にゆかりのある方ということで大変いいことだというふうに思うんですけれども、債務負担行為として1億1000万が一応計上されているということで、まだ正式にどういう形で設計が済んでいるか分からないんですけれども、概略でどのような建物ができて総額いくらぐらいという見積もりがあるのか、あれば教えてください。
観光課長。
はい、お答えいたします。記念館は木造2階建てを予定しておりまして、かかる建築費用、また中の展示ですね、展示の費用、また建設予定地の地盤や石垣の補強造成等をですね、合わせた概算、こちらを今算出しておるところでございますが、その算出した概算をもとにですね、金額を設定させていただいているところでございます。以上でございます。
小坂部委員。
はい、これから概算してということなんですけれども、東禅寺さんが寄付を集めたりクラウドファンディングということで小栗顕彰会に引き継がれてということで、本当に幕末の偉人権田村にゆかりのある方のこの、小栗記念館を建設するということは本当にいいことだと思いますし、大河で市長がどのくらいテレビに出るかわからないということですけれども、やっぱりその、ゆかりのある方の、を継承してですね、広めていくということはすごく大切なことだというふうに思います。また先ほど2階建てで木造ということなので、ぜひ当然ご承知だと思うんですけれども、小栗の里を作った時みたいにですね、倉渕さんあるいは高崎さんの木材をふんだんに使っていただいて、意義あるというか思い入れのある建物にしていただければありがたいというふうに思います。以上です。
他にございませんか。 質疑を終結いたします。106ページをお開きください。続いて地方債の審査を行います。地方債の補正についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第141号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第141号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。議案第142号、令和7年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号を議題といたします。178ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。歳入についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。180ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。歳出についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第142号を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第142号は原案のとおり可決すべきものと決しました。議案第145号、令和7年度高崎市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号を議題といたします。220ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。歳入についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。222ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。歳出についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第145号を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第145号は原案のとおり可決すべきものと決しました。議案第146号、令和7年度高崎市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号を議題といたします。230ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。歳入についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。232ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。歳出についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第146号を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第146号は原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成につきましては私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。春名湖温泉夕菅春名湖ビレッジの予約受付開始について説明をお願いいたします。春名市所産業観光課長。
春名湖温泉夕菅春名湖ビレッジの予約受付開始についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。令和7年10月1日付で板橋区から譲渡を受けた当該施設について令和8年4月1日からの利用開始に向けた 予約受付等の準備が整いましたので、予約受付を開始させていただきます。記以下をご覧ください。利用施設は、榛名湖ビレッジのうち、多目的ホール等の宿泊室及び多目的ホールでございます。営業期間は、当面、冬季を除いた4月から11月を予定しています。管理運営は、指定管理者である株式会社榛名湖温泉ゆうすげでございます。予約受付は、令和8年1月5日月曜日から開始し、予約は利用月の6ヶ月前からとなっておりまして、1月の受付開始時では、7月中の利用までの受付となります。また、受付方法は電話での受付とさせていただきます。利用料金は、宿泊室は高校生以下1000円、大人2000円で、宿泊室の使用料金に加え、元湯の温泉と宿泊室の布団やシーツの利用料500円を含めた額でございます。なお、3歳未満は無料でございます。多目的ホールの利用については、午前、午後、夜間で各1000円でございます。また、宿泊室の料金には食事が含まれていませんので、食事をご希望の場合は、別途記載の通りの料金をいただく予定です。最後に周知方法ですが、文化活動、スポーツ活動に携わる各種団体を対象に、添付させていただいたパンフレットを配布するほか、1月1日号広報高崎への掲載、高崎市及び榛名湖温泉ゆうすげのホームページや SNS への掲載を行います。以上、誠に簡単ではございますが、榛名湖温泉ゆうすげ榛名湖ビレッジの予約受付開始についてのご報告とさせていただきます。よろしくお願いします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がございましたらお願いいたします。丸山委員。
大変期待をしております。一つお尋ねをいたします。先ほどの説明の中に、朝食、夕食、料金も示されておりました。では、利用者の皆様にはですね、ここでしか味わえない体験を感じていただけるようですね、食の工夫にも期待を私しております。で、前回この委員会でですね、猿ヶ京の人気施設の猿ショーを取り上げさせていただいて、記憶に残る魅力づくりが進んでいることをですね、紹介をいたしました。そこでですね、榛名湖ビレッジにおいてもですね、榛名ではならではの食材や土地の物語を生かしたメニュー作りについて、どのような方向性あるいは工夫を検討をされているのかを伺いたいというふうに思います。
榛名支所産業観光課長。
はい、お答えいたします。食事をご希望の場合は夕すげ元湯でご利用いただき、朝食は元湯の宿泊者同様ビュッフェスタイルを考えています。夕食は元湯の宿泊者はコース料理ですが、ビレッジでは団体利用を想定し、ビレッジ用の合宿プランとしてカレーや丼物など自分たちで好きなだけ盛り付けるバイキング形式での提供を考えているところです。地元産食材の使用につきましては、指定管理者の株式会社榛名湖温泉ゆうすげでは、以前から地元産食材を中心とした夕食を提供していることもあり、ビレッジにおいてもできる限り盛り込んでいただけるよう要望してまいります。以上でございます。
はい、丸山委員。
わかりました。ぜひですね、いらっしゃった方が喜んでいただけるようなですね、工夫をお願いをしたいと思います。以上です。
他にございませんか。小坂委員。
見学もさせていただいてて、多目的ホール等の宿泊っていうことなんですけれども、子どもと大人とで違うと思うんですけど、マックスとすると何人ぐらいが泊まれるでしょうか。
榛名支所産業観光課長。
現在のところ40人程度を予定しています。
以上でございます。
小坂弁
員。はい、わかりました。まあ、子どもと大人で、布団の敷き方等々で変わってくると思うんですけれども、夕食を使って食事をしてもらって、この榛名湖ビレッジでは、特に料理というか調理はしないよということで了解をしているんですけれども、管理の面でですね、近いとはいえ夕食もというか、先ほどの委員会で指定管理の一応可決っていうか決めたわけですけど、指定管理を決めたわけですけれども、夕食の元を言うと、榛名湖ビレッジとはちょっと距離があると思うんですけれども、宿泊者が出た場合の管理の面についてはどのように考えているのかお知らせください。
榛名市産業観光課長。
はい、お答えいたします。ビレッジ宿泊の際の受付は、元湯のフロントで行いますが、ビレッジ宿泊者の対応は、ビレッジに配置した職員が行う予定になっております。夜間もビレッジ内に宿直を置き対応する予定です。以上でございます。
小坂弁員。
はい、わかりました。春から募集開始ということで、特に夏休み期間っていうのが一番こう夕食もというもそうだし、ビレッジにも宿泊者が多くなると思うんですけれども、そのスポーツ団体等々のその団体がですね、朝早く買ったりこう時間によってこう動くっていうのが想定されると思うんですけれども、指定管理となりうる夕食の方もというの方にも話をしてですね、朝食の時間とかそういうのがこうダブって、こう迷惑かけないにまだ時間もあると思いますので、その辺細かいところまで気を使っていただいて、お客さんの対応をしていただくように今後取り組んでいただければと思います。以上です。
他にございませんか。谷川委員。
一応見学もさせていただきまして、広い部屋が多かったと思うんですけれど、この説明を見る限り人数制限とかそういうのはちょっとわからないんですが、団体じゃないと利用はできないっていう、そんなような状況なんでしょうか。それとも2人連れとか家族連れでも大丈夫なんでしょうか。教えてください。
榛名市産業観光課長。
はい、お答えいたします。一部屋が10人部屋になってますので、基本的には団体利用を、考えております。以上でございます。
谷川委員。
はい、そういう説明は特にないんですけれど、周知するときには何人以上とかそういうのは書かないで、団体利用っていうふうになるんでしょうか。
榛名市産業観光課長。
はい、お答えいたします。言い方とすると、10人前後という言い方にはしようとは考えております。以上でございます。
はい、わかりました。ありがとうございます。あ、
副市長。
はい、今の件なんですけど、加減を設けているというわけではございませんが、1人2人というのはちょっと常識的でないのかもしれないんですが、それを禁止しているということではありませんし、ただ大人数で泊まれる出来になってますので、受付の時にですね、先着順というか、やはり大人数で団体利用を優先するという形にはなると思うんですね。1人2人であれば夕食さんの方に泊まっていただくというのが基本にはなると思います。必ずしもダメという規定にはならないと思います。以上です。
はい、わかりました。ありがとうございます。
他にございませんか。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かございましたらお願いいたします。それ副市長。
はい、その他ございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対してお聞きしたいことがございましたらお願いいたします。金子委員。
はい、2点ほど質問いたします。まず担い手の減少などにより地域では荒廃農地や手入れの行き届かない森林が課題となっていますが、本市の農地保全森林整備についてお伺いいたします。
農林課長。
はい、お答えいたします。本市では、農業生産の基盤である農地の確保を図っていくことは、極めて大きな課題であると考え、荒廃農地等の再生を支援する農地再生推進事業補助金を令和3年度に創設し、令和6年度までの4年間で約 53.4 ヘクタールの荒廃農地を再生するなど、農地の保全に取り組んでいるところであります。また森林整備では令和元年から森林経営管理制度による森林整備を進めるとともに、 里山元気再生事業補助金や群馬緑の県民基金事業補助金を活用し、竹林や里山の整備にも取り組んでいるところでございます。以上でございます。
金子委員。
はい。荒廃農地を再生することや森林整備を進めることで不法投棄の予防や冬に向かう中火災の延焼などの危険性も減らせる効果があると思います。昨日三義山では山火事が発生しまして、今も消火活動が行われているようです。市民からは近くに荒廃農地がありこれからの時期火事が心配との声も寄せられています。市民が安心して生活していけるようにこのような観点からも荒廃農地や森林の整備を積極的に進めていただくようにお願いいたします。続けてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。もう一つなんですけれども一般質問でもお聞きいたしましたが自警団についてお伺いいたします。本市の自警団パトロール活動補助金事業による自警団編成が新聞記事になりましたがそれを取り上げて SNS 上では犯罪の増加が外国人移民のせいでそのために自警団が必要などの根拠のない差別に利用する書き込みが行われています。例を挙げますと、群馬県高崎市ではあまりの治安悪化に市民が貴重な時間と労力を使い自警団を結成した外国人に配慮や甘い対応をしているから自警団を組まざるを得なくなるなどです。このように今も自警団が差別や排外主義を煽る道具として使われています。本市は外国人への差別や偏見に対して他の人権課題と同様に重く捉えており客観的普遍的な視点に立ち課題解決のための取り組みを推進しておりますと一般質問でもお答えいただきました。自警団が関東大震災で大虐殺を行った忌まわしい歴史や現在も外国人への差別や排外主義を自警団を名乗って行っている団体もある現状で本市が自警団という言葉を使うことで差別に利用されることがあってはならないのではないでしょうか。本市の差別は許さない誰であろうと犯罪も許さないという姿勢を示すためにも自警団という名称を使用するべきではないと考えますがどのようにお考えでしょうか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。本市の自警団パトロール活動補助金事業の名称でございますが、地域ごとのとの連携した防犯パトロール活動への支援を趣旨としており、自らの力で自分たちの地域を警戒するという強い意思を示すため自警団といたしました。現在のところ事業名称の変更は予定しておりませんが、事業申請の際届け出書の名称については任意の名称で届け出が可能となっております。以上でございます。
金子委員。
はい。本市は国際化を新設し外国人の相談のための対応言語を増やしたりウクライナ難民や身体思想選手団の支援を行うなど多文化共生を積極的に推進しています。とても素晴らしい取り組みです。犯罪を減らすために努力している地域に対しての財政支援も評価に値すると思います。しかし自警団という言葉を使用することでこれらの努力が台無しになっては元も子もないのではないでしょうか。重ねて自警団という名称の変更をお願いいたしまして質問を終わります。以上です。
他にございませんか。丸山委員。
農業関係について、質問をさせていただきます。昨今はもうご承知のとおり災害級の暑さこれが常態化しつつあります。で猛暑日等ですね厳しい気象条件の下で農作業この状況についてですね市の把握している内容をお聞きしたいと思います。
農林課長。
お答えいたします。農業はですね、すいません、屋外での作業も多いことから、日中のですね、高温時を避け、早朝や夕方に作業をするなど、対策を取られている農業者もおられます。また、農業用ハウス内は極めて高温となるため、換気に留意するとともに、作業時間を細かく分けて、長時間の作業とならないようにするなど、体調に注意して作業しているとのことです。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。私も大八木町というところに住んでおりまして、農業されている方の多い地域であります。同じようなお声を聞いております。で次にですね、商工観光部におきましては、快適な職場環境づくりを推進するという、そういう目的で、職場環境改善事業補助金 これがありまして、でファン付きの作業服の導入などを、まあ、支援の対象としております。で農業者の暑さ対策、まあ、こういった支援をどのように本市考えてらっしゃるのかというのを伺いたいんですが。
農林課長。
お答えいたします。先ほどお答えした通り、農業者が作業に従事する環境は屋外であっても農業ハウスなどの施設内であっても非常にですね、厳しい環境となっておりますので、まずは高温となる時間帯を避けたり、作業時間を短く区切る、体調不良時の通報手段を確保しておくなどの対策を徹底していただくことが大切であると考えております。農業者の従事する作業内容は生産する作物等により様々でありますが、農業者の労働環境改善に向けた支援について検討を進めてまいります。以上でございます。
はい、丸山委員。
ぜひですね、ご検討いただきたいと思います。でこの猛暑の影響も最前線で受ける現場でもあります。でまずは現場でですね、実践できる対策、これを市としても周知していただきますとともに、作物や作業形態に応じた支援のあり方もですね、具体化していただきたいと思います。で農業者が安心して作業に向き合える環境づくりにですね、今後一層取り組んでいただくことを期待しております。以上でございます。
他にございませんか。なければ以上。谷川委員。
はい、すみません。11月20日にレジオネラ属菌が検出されたと連絡がありました。その検出された経過とこれまでの検査頻度、またどのような検査をしていたかをお伺いいたします。
クラブ地域所地域振興課長。
はい、お答えします。はじめに相間川温泉のレジオネラ菌に関する経緯についてご説明します。先月11月上旬、相間川温泉の利用客からレジオネラ菌による感染症報告が医療機関より保健所に寄せられました。これを受けまして11月13日に保健所による温泉水の検査を行い、その後11月20日に基準値を超えるレジオネラ属菌が女性用お風呂の温泉水から検出されたことが判明しました。レジオネラ属菌検出以降の対応ですが、判明した同日のうちに温泉の利用を停止し、翌日以降は安全が確認されるまでの間、自主的に臨時休業を行ってまいりました。またその間に宿泊した利用客へ電話で健康状態の確認を行い、本日現在新たな健康被害のご報告はございません。11月25日に業者による高温高圧洗浄および塩素による消毒作業を行い、翌26日に内風呂、露天風呂、それぞれの水質検査を行いました。その結果、12月1日にレジオネラ属菌は検出されず、安全が確認されましたので、12月4日から営業を再開しております。続いて、検査の頻度ですが、相間川温泉では国の基準に基づき、水質検査を年2回実施しております。内容としては、ダクド、有機物、大腸菌群、レジオネラ属菌に関する水質検査となっております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。ご丁寧にありがとうございます。原因としては、どんなことが考えられるのでしょうか。
クラブ地域所地域振興課長。
はい、お答えします。直接の原因は不明ですが、施設の経年経過に伴う温泉成分の付着や日常清掃では届かない部分の汚れ等が原因ではないかと推測されます。以上でございます。
谷川委員。
はい、わかりました。最後に今後の防止策を教えてください。
クラブ地域所地域振興課長。
はい、お答えします。これまで温泉水の水質検査は国の基準に基づき年2回実施しておりましたが、今後は年3回に増やし対策を講じてまいります。また温泉水は塩素による消毒を常時行っておりますが、施設職員による塩素濃度の検査も1日2回から6回に増やすとともに、日常の清掃も徹底することにより再発防止に取り組んでまいります。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。古い施設ということなんですけれども、これまで以上に衛生管理に取り組んでいただけるようで安心いたしました。 相馬川温泉は近いし宿泊費も安いし夕飯は食べきれないほどごちそうが出て温泉はとっても温まると評判です。家族連れや高齢者にとって気軽に行ける親しみやすい温泉ですから、これからもしっかりと取り組んでいただいて市民の方々に安心して楽しんでいただける温泉として運営していただきますようによろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。なければ以上で本日の市民経済常任委員会を閉会いたします。